こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年の12月の14日ということで、前回の収録から2週間と、ちょっとになります。今年最後の収録になるかなと思うんですけども、はい、まあ12月の24日って言ったらね、毎年ね、赤穂浪士忠臣蔵打ち入りやという日なんですけども、この約2年はずっとコロナにね、打ち入りをされまくってるという状態で、なんかそういう話も全然出なかったりしてますね。はい。ただまた、この2週間ちょっとの間、日本においてはずっと低空飛行のままで、非常にこう、まあ嬉しいという状況ですよね。昨日の、近畿の新規確認数なんていうのは、大阪が3、兵庫が2ということで、滋賀、京都、奈良、和歌山は0、近畿2府4県でたった5人という、素晴らしい数字ですよね。ほんまかいなとも思いますけども、でもまあ前回にもちょっと喋ってましたけど、ちょっとクラスターが発生してもそれが連鎖反応しないと。で、パラリンピックが終わった頃から急激にこう全国落ち始めてきたら、もう10月にはもうすごい低水準で、今や飲食店の時短営業も、それから酒類の提供ももうオールフリーなんですけども、まあもちろん会社関連がね、忘年会とかそういうのは認めてませんけども、まあ俺に、あまり果てにね、どんちゃん騒ぎをするという組もそうそうはないっていうこともありますし、マスクもしてるんですけども、でもずっと落ち着いてますよね。で、この酒類においては隠れて飲んだり路上飲みとかね、ああいうのがあったんやさかいね、今いろんなところの飲食店で飲めるようになったのとそんなに大差ないと思うんですよね。やっぱりね、むしろ都会のこう集合住宅のところでドア閉め切って飲んでた方がよっぽど危ない状況やったっていうことなんで、はい、まあそういうことで、今のところそのオミクロン株ですね、これの水際対策っていうのもかなりうまいこと言ってるということなんで、岸田政権の、支持率は割と高いんですけど、でもそれ以外のとこがねグダグダなんでね、はい、どうなるかというところなんですけども、でところが海外に向けてみると、特にお隣の韓国ね、まあいろいろとねっていうような感じのところことをしてくれるところなんですけども、ところがこっちがですね、6月からの波が一時的にはこう収まりかけたかなっていうのがあるんだけど、10月以降がやっぱりずーっと右肩上がりで、11月になってきたら、3000超えたらえらいこっちゃな、4000超えたら、5000超えたら、6000超えたらって、7000、1日の感染者数が7000を超えた日が3日もあって、で、6000人前後まだずーっとうろうろしてますよね。日本の人口のざっと半分ですから、日本に直すと、まあ、1万2000から1万3、4000ぐらいをこうの間をうろうろしているということなんですけど、8月の第5波と言われるね、いわゆるあの時で最高が3万弱なんですよね。で、それもやっぱり2週間ぐらいでその2万は切るようになっていって、パラリンピックが終わる頃には1万も切っていったらスーッと落ちたんですけども、これが全然収束がこう分かんないということで、ね、もう本当にかわいそうなくらいになってますから、そのオミクロンなんですけども、全般的には病状は、優しいよと、そんなに重症化したことがないよという、データは揃ってはいるんですけど、ただ感染力がいかんせん強いということで、イギリスなんかはもうすでに4割がオミクロンということみたいですし、からアメリカですね、6月のワクチン接種が5割に達しようかということで、もうコロナなんかしまいやみたいな感じの勢いだったんですけどね、いつの間にかあれまた1日1万人出てるやつ、3万人出てるやつ、ここ最近はね1日に10万件人ぐらいのペースでこう出てるらしいです。はい、ということで、このブースター接種3回目ですね、なんと4回目もいけみたいなね、ことになってますけども、まあワクチンはね、今回の新型コロナの対抗に必要だったと私も思うんですけども、果たしてじゃあそんだけ何遍も打ってて、それだけで収束するのかなみたいな感じにもやっぱり思えたりはします。はい、ということで、下肢の症状なんですけども、今日はこう膝から、残りのやつをやっていこうと思うんですけど、やっぱりね、個数が多いんで、ひょっとすると、膝だけで終わってしまうかもしれません。はい、じゃあ行きます。3、 膝関節痛ということなんですけども、ね、今更ここで喋らなくっても二足歩行をしている、動物っていうのは哺乳類っていうのは、人間だけですよね。一時的にお猿さんとかは二足でも立てますし、ゴリラなんかでも長い手で支えながらですよね、一応二足で歩行するのが基本とはなってますけども、ということで その爆発的な進化の過程で手を自由に使うということのために、二足歩行になって、でそのために膝の関節の、発達というのはそれに追いついてないんじゃないかということがねよく言われます。やっぱり螺旋関節になっていて、これ解剖学の話ですけども、関節の状況だけで言うと90度までしか曲がらないんですけど、そこから螺旋状にずれていくことによって、180度折れてしまう、ね、だから人工関節に入れ替えた人は135度なんですよね。そこで関節がコーンと当たってしまうからなんですけども、で全然話がちょっと飛びますけども、日本でいう星座ね、これ非常に行儀がいいとされてるんですけども、星座っていうのは各国のね習慣によって違うんですよね。なんかタイなんかやったら横座りの変な感じの座り方にしか見えないしね、はい、で必ずしもその観念で行儀がいいというだけの話で、あれがいい座り方かどうかっていうことで言うと、日本の星座というのは相当に悪いでしょう。はい、わざわざ膝を痛めるような生活を日本人はやってるということに、なります。で実際にこの間ね、非公式霊界をやった時に、午後の実技の時間がもう和室しか取れないということなんで、それやったらそれで、往診の時の姿勢というのはどんなのがいいかみんなでチェックしてみようじゃないかということで。で、心情的にはやっぱり本調する時なんかね、正座してね、脈診はまあ正座でしてもいいかもしれないけど、実際に針をするときに片膝を立てたりとか正座したりあぐらをかいたりとか言ったけど、全部その猪木が出るのはあぐらでしたね。はい。まあ女性の鍼灸師はね、スカートで往診に行くということはあんまりないかもしれませんけども、まあそこら辺は何か工夫で、あぐらをするなり、もしくは敷紋みたいなんで足元見えないとか、なんかそんな感じでされながら、あぐらに近いような状態っていうのもちょっと考えてほしいかなっていうのが、この間の、非公式霊界での話でありました。はい、じゃあ次いきます。3.1、年を取ると膝からは、本当だったということで、右足印なんですもけども、意外に多い、関節部の、骨折ということで、さらに右矢印、奇形の、発明と言われたが、亀裂骨折だったろうという話ですね。で、年を取ると、膝からというのはね、まあまあ僕の実体験みたいなもんですよね。で今までね、膝をね、僕は痛めたことは実はなかったんですよ。膝そのもので、どうかな、学生時代の時にね、野球をやってて、一番最初全盲野手で捕球をするというやり方を知らないもんですから、両膝をついてそのボールを取りに行くようなね、取り方してたんです。今はグランドソフトボールと言いますけど、盲人野球ですね。で、バレーボールがあるんですよね。今はこれローリング、バレーボールって言いますけど、で視覚障害者の競技ですから、音がないとどうしようもないということで、ほんで野球の場合はその見えてる野手と、それから全盲の野手がいてて、で全盲の野手はそのボールが来たらそれを、補給をすると、もうフライアウトと一緒というルールになって、でこれがなかなかルールが難しいんですけど、まあそこはいいとして、バレーボールの方はね、ネットの下をね、ボールが行くんですけど、これは割と簡単なんですよね。ボールをしっかり止めてから打てるし、それからパスを回してもらえるし、からブロックっていうのもね、 上手な選手になってくると、相手のこう、位置関係から言うて、コースを、ね、呼んで、こうブロックにしたりとか言って、もうすごくボールに触れるんですね。で、この時が割と、こう、両膝をついてっていう状況で、こう、やったりするもんですから。で、野球も女もやると思って、僕、両膝ついてで、補給してたら、違うっていうこと。とにかく野球の場合は、来た球を逃がしたらもう損でしまえないから、片足はこう伸ばした状態でこう横座りみたいな感じになって、ほんでなるべく横の面積を広げて補給をするんだということ。で、それで、良くなったんですけども、それまではね、膝をついてね、やるもんですけど、すっごく痛かったのを覚えてます。でも、それ以外はね、僕痛めたことないんですよね。水泳をやっててもね、陸上をやってても、うん。あと、ゴールボールも、こうやりましたけども。うん、ところがね、この50を進んでくるとね、何か調子が悪いって膝まで痛いんですよね。で、年を取ると、膝からって言われる。これはね、ほんまだったなっていう話で。で、ここから右足の、意外に多い関節部の、骨折ということで、まあ、このネットサウンド講義の中では、亀裂骨折というのはかなり多いよと。うん、実は知らんだけで。で、脈診では両方の寸行が同時に強くなっているということ。で、それから打診をするということ。この二つを合わせるとほぼ見抜けます。で、その骨折用の、処置をしなければならないということを言ってるんですけども、実は、僕、この亀裂骨折っていうのを発見したのは、この、膝部分なんですよね。で、奇形の、発明と言われたが、亀裂骨折だったろうというね。もう思いっきり書いてますけど、これは曲線付近の、痛みが取れないという患者さんが非常に多い。で、東洋針学会の初代会長の福島幸道先生が、あまりにここで苦労するもんだからということで、奇形を取るんだけども、例えば裂血だとか、障害だとか、腎形だとか、背景だとかにいろいろ取られるんだけど、関係と神経、それから、大腸系と異形には、その奇形が、手指血が設定されてない。じゃあ、それを結べばどうかということで、対象通理っていうものを使ったと。だここで曲線 の, 痛みが取れたということで、奇形グループを、新しく発明されたと。で、宮脇先生がそれもこうやってたら、宮脇スーパー4というふうに言って、海外で紹介されてますけど、まあ、録音に残す盛んにけど、もうさっきから言ってますね。間違いですね、これ。はい。亀裂骨折ですね、どう見ても。で、かなり多いです。から、うん。そうですね。あとは、曲線付近がやっぱ一番この関節裂撃のところになってるんで弱いということなんですけども、陰陵線と、曲線付近の痛みとかいうのも多いです。ね。で、痛みがこれは夜間痛がね、相当に長いこと続きます。何やったらもう2年でも3年でも平気で夜間痛がありますし、それから、深くは屈伸ができませんし、それから階段、段差ですね。段差でも降りる時の方が痛い。これは当然ですよね。重力に逆らえないですから。登る方は重力に逆らっていくんですが、何やったら片足ずつでは行きいいんですけども、片足ずつ行くにしても、その重力に今逆らえないですから、ドーンと落ちますから。だから、階段、降りる時の方が痛い。で、この時に亀裂骨折があると、これはな、ちゃんと知らないと何ヶ月どころか何年でも痛いですよっていう話なんですね。はい。で、コロナの時代になって、より、この亀裂骨折っていうのは多いんで、この後に半月板損傷も出てきますけども、膝を治療しようと思ったらこの骨折のことも常に頭に入れておくっていうことをね、覚えておいてほしいんで、ここにコミックに入れました。はい。3.2、腰と、膝、本体が、どちらか、どちらが先かを、まず、鑑別するということで、右矢印で、両臼や、結界まで痛みがあると、腰を先に、痛めているということです。はい。で、膝が痛いっていう人はね、まずね、腰もね、悪くなってます。 空が二股になってね、変な姿勢で歩くんですけど、ね、当然腰が痛みますよね。ただ腰が悪いものやから、膝でそれをずっと支えてきて、でとうとう膝の方が痛なってしまったというケースもあります。でどっちの方が多いかといえば、実は僕はやっぱり腰の方が先に痛めてて、でそれを支えてる間に膝までとうとう痛くなってきた方が多いやると思います。8対2ぐらいかなと思ってますけども、ですから膝が痛いっていう人で膝しか治療をしないという治療家ははっきり言ってアホです。で、びっくりしました、向こうでパソコンが急に喋り出したんで、はい、学生の時にその膝が痛い治療っていうことで、例えば結界だとか梁球だとか曲線だとか、まあそのあたりですね、それから質眼だとか、そういうところに失神するんだとか、あとは質化は割と深く目にこう失神できるんだけど調子に乗ってするなということは当時からも言われましたけども、でもそれやって聞いた試しがないんですよね。それからやっぱりちょっとでも下手なことをするとこう皮膚面と骨がこう、筋肉のないところがありますから、でそういうところはやっぱり痛いばっかりやということで、剛針を使ってた時代にはあんまりね膝っていうのは得意じゃなかった上に、膝自身に手をつけるというのが嫌いだったんですよね。で、どこにこう原因があったかっていうと、まずやっぱり腰から見ていかなかったということで、どちらが先かということをね、考えないと、なかなかうまいこといかなかったということなんですね。もう開業した頃にはね、不問診が大体できてましたけども、膝が痛いと言われた時には必ず膝も見に行ってました。脈だけでは、本当、膝が痛いと言われてても、本当に膝に原因があるのか、これは腰だけ治療すればいいのか、膝の方もしっかりやらなければいけないのか、それが未だにこれは判断できないです。脈だけでは。で、そういうことで、どちらが先かというのをね、に痛めてたのかというのを考えるということは、これ絶対大事です。で、梁球とか結界まで痛いですよというときは、これはまず腰の方を先に痛めてますから、腰を中心に考えて、で、膝にどういうふうな、バランスの、ことになってるかなっていうふうに、思ってください。膝が痛いのはイコール卑怯だっていうふうにね、契約中に入った頃なんかね、教え込まれたんですけども。結構そんなことないですね。やっぱりね、環境だ人境だっていうの多いですし、からもちろん関節症も多いですし、からこういう亀裂骨折なんかがあったりすると、索脈が取れてないですから、腰径から、やる、それも邪気論なんかでやったりするということもね、よくある話です。はい。なかなか膝のこう解説をするというのでね、なかなか前行きませんね。行きます。じゃあでも次に。3.3、膝眼の、痛みは、他の、部位を、先に、痛めているということですね。はい。内膝眼、外膝眼のところですよね。で、外膝眼は、イコール特尾です。はい。僕たちが習った頃は、特尾というのは、これは今の膝蓋骨線ですね、この下のところの靭帯のところだって、教えられたんですけど、これは完全に村言葉です。はい。文字の解釈だけで、この膝蓋を牛の目ということなんで、特尾ですから鼻ですよね。だから目と目の間の下だからということで、そこにこうやったんですけども、梁球が、大体の外側があって、で特尾が急に膝蓋骨の真下にいて、また三里が外に出てきて、そんなバカなルチをやってるはずないですよね。はい。これはその内膝蓋外膝蓋が、牛の鼻の穴みたいやったというやつなんですよね。ここを目、で、だけど、膝眼というね、内膝眼という名前があるもんやさかいに、ね、江戸時代なんか、明治なんかは分からないですけども、日本先生がちょっと解釈を間違っちゃったということなんですけど。はい。で、 他の部位を先に炒めているということなので、まあここのところがこんだけくぼむということは、力点がこうちょうど来てて、でいろんなこう支え、あのこう例えば、ターンをするとかね、そういう時なんかにもあのこの膝蓋骨、それから膝蓋骨の下のところのこの靭帯のところっていうのは、バランスを取るために使っている部分です。そうなんで、ここの部分が痛いということは別の部分が確実にあのが先に来ているというふうにあの診察していただいていいと思います。まあ、僕自身があの、9月の半ばに、右の第5中足骨を亀裂骨折を起こしたんですけども、そうすると、まず右足に力が入るんですが、しゃがむことができないんですよね、標準歩するときにね。で、縦膝であのこう自分の姿勢を下ろすということもありますけど、まあそれもありますけれども、骨折部位の次に痛くなってきたのがこの左膝だったんですね。うん。でしかもね、膝盤がやっぱり痛かったですね、両方との膝盤が。ああこれはやっぱりそういうことなの。他の人なんかでもやっぱり膝盤が痛いって言ってやる人で、そこをに何かないかなと思って見ても違ってて、実はいや先にはこうかかとを打っただとかね、それからあの去年の高校生なんですけども、バスケットの練習しててゴソンとこう溝にあの落ちてしまって、であの足首の捻挫だ捻挫だと言われてきたんやけどもって言って、どうもよく見たら腓骨の方が骨折してたと。で反対側の膝が痛いって、どこが痛いって言って膝がって、それはもうそのあの足首じゃないところに原因があるんじゃないかなっていうふうに判断した一因だったんですよね。はい、そういうことで、あやっぱりこれは膝までしかいかないですね、どう見ても今日は。はい、3.4、半月板損傷も、実は、かなり、多いということで、はい、まずはあのその骨折のため の両方のあの、寸法が強くなってるかっていうことですね。から、半月板なんですから、これはあのその膝蓋骨の下に、半月の板が2つ入ってるわけですね。で、これがこうあのひびが入ってるということをあの言ってますけど、ですからあの膝蓋骨を真上から押します。で、真上から押したときにこの膝お皿の下の方で痛みを感じないかっていうことをね。あの聞いてもらいます。はい、学生時代の3年生の時にトライアスロンをされているあの女性の方が僕の担当じゃなかったんですけども、でもうとにかく半月板損傷がということで、痛くて痛くてということ で、まあ、時々こう横からも見せてもらったりとかね、してたんですけども、膝のお皿の下が痛いと。でちょっとあのこう膝蓋骨を押さえてみて、やっぱその真下が痛いって、まあ、そこからね覚えてるんですけどね。はい、ということで、その2つで見ます。で、治療の場合はこれはまあ小はまあいろいろです。これこそまあ卑怯感実なんていうのはかなり多いですけども、膝蓋骨の周囲に射方針をやっていきます。で直接届いてないですけど、これで非常にやっぱり良くなりますね。うん、その昔それこそ僕がその宮脇先生のところ見学に行かせてもらった時に、膝の治療っていうのはやっぱり苦労されてて、で取り巻き球って言ってね、膝蓋骨の周囲にこう八分球あたりなんかをこうされるんですけど、でそれのまあ応用で射方針でやってみると半月板損傷というのがね、こう非常に良くなったっていうところら辺から、これは以前にもね、岐阜の先生と連携で、こう、高校球児の膝蓋半月板損傷を治したっていうお話をしたと思うんですけども、あの時にはね、まだ使ってなかったんですけども、それ以後に半月板損傷が分かった時に、やってみたらよく効くようになったということで、今は何にも怖いことはないんですけども、まあ、あの当時はなかなかこんなもん扱えるかなと思いながらなんですけども、結構あります。で、コロナの時代になって、さらにたくさんになってますんで。膝が痛いっていう時にはまずどこの部位が痛いのかっていうことで、どういうふうにしたら痛いのかっていうことをね、診察するということがキーポイントになってきますよっていう話です。はい、3.5、膝の、水を、抜く という、ことについてということで、ここ最近は少なくはなりましたけども、やっぱりそれでもね、膝の水を抜くんだという整形外科の先生やりますね。僕が開業し始めた平成元年の頃のなんていうのは、もう膝が痛い、ちょっと水が溜まってるなんて、言われたらまず整形外科の先生抜いてありました。で、抜いて治るんか言ったら治りませんよね当然なんですから。要はその膝に炎症が起こってるんやから、それをなんとか冷やそうということで、水ぶくれ状態になってるわけです。で、水ぶくれ状態になってるんやけど、そうすると今度は神経圧迫を起こしますよね。それから関節の動きがスムーズじゃないですよね。はい。だから痛みが出るということ。で、その、消火に来てる消防自動車を無理やり排除するんやから、それは突然、しばらくは動きがようになりますよね。でも、火事を放置することになるんですから、それはやっぱり膝の水を抜くというのはやっぱり良くないでしょうと。いうのがやっぱ結論です。ただあまりにも激烈で、しかも足がパンパンになっててっていうことになってくると、1回ぐらいはね、どうしても抜いてもらわんと患者さんの側が嫌やっていうことがあったりするかもしれません。まあその時には別にそうは言わないんだけど、でも抜いてもしょうがないよっていう話はします。まあそれにこの頃の患者さんはまず知ってやりますけどね、もうその30年前のことからあるんでね。はい。で、何が言いたいかっていうと、この膝の水が溜まっているという状態、これを本治法が終わった段階である程度変化させられてないと、その本治法は効いてません。ね、合心を使って相克調整をさせてもらってた時代っていうのはね、ほとんどこう、そういう変化がね、出せなかったです。で、低心を持つようになったぐらいから、その速攻で、膝の腫れが取れるようにな、回復してますよってことが言えるようになったんですね。だから、漢方針医会に入っても最初の10年弱っていうのはね、まだそこまで行ってなかったですね。うん。まあ、それだけ分、その低心っていうのが、その液の操作っていうことに、長けてる、針なんだっていうことを、思い知ったという、まあ、ことが付け加えで言いたかったということなんですけども、はい。3.5、膝の、あ、じゃあこれを読んだ。3.6、膝下の痛みは、大抵は、腰からだが、靭帯を、切断して、いたなら、外科術は、必要ということです。はい。今日の最後になります。膝下の痛みっていうのはね、こう、特にこう、小学生、中学生ぐらいの女の子がね、膝をピンと伸ばすとね、この膨れる、逆の方に出るよっていう話をね、すると思うんですけど、うちの娘も小学校1年生ぐらいの時が、そうやったんですけどね、足を伸ばすとね、膝下の方がね、ポコッと膨れるんですよね。で、まあ、女の子なんで、骨盤がこう、大きいですよね。横幅が。で、それのバランスの取り方の加減で、こう、幼少期にそういうことが、こう、起こったり、します。まあ、思春期以降はそういうことはあんまり起こらなくなるんですけども。まあ、そこから見てもね、膝下の痛みっていうのはほとんどが、腰から来てます。っていうかもう、膝下に、合衆もね、スンサーのやつもね、一寸ぐらいね、入れたりすると、あ、気持ちよう響くとか言って、膀胱系が流れたりしてっていうことでね、一時やってたことがあるんです。まだ治心をしてた時代ですけども。うん。で、それは痛みをね、ある程度抑えることに関しては、こう、効果的やったんですけども、でもね、やっぱり膝だけが残ったりとか、あとね、脈がよく開くんですよね、やっぱり、そういうとこをやると。うん。イオとか、イチューとか、まあ、特に医療なんかにあんまり合心で刺すってね、あんま賢い方法やと思えないですからね。膀胱系の上に足の三焦系が重なってますから、うん、でそれよりも臀部の方の高血、深い部分の高血ですよね、膀胱窒片だとか小野寺だとか、それから、 まあ、その周辺ですね。あそこら辺のこう、中殿筋の深い部分っていうのね、こう、やります。それから座骨結節のあたりから、響くなんていうこともありますけど、今だったら蛇線予定心の、広い側の方を使って、やるということになるんですけども。うん、ただ、ちょっと気をつけておかなければならないのが、膝下が痛いっていう時にもね、靭帯をね、後十字靭帯を切っているケースっていうのが実は、あります。で、どれぐらい力が入るのか、ピンと足を伸ばすことはできるのか、あるいは、正座ぐらいの、曲げることができるのか、まあ、屈伸が、十分できるのかっていうところら辺が、まず僕たちの、鑑別の目安になるだと、思いますけども。はい。でね、ちょっと最後のおまけみたいな話になりますけども、膝の話はまあここまでになるんですけども、今までこう骨折の脈の言葉何遍も言ってきたんですけども、このコロナになって、分かった脈状っていうのがね、いくつかあるんですけども、まあ一つはまあブロックンハート症候群ですよね。六指腔の高さで全部触が出てるってやつですね。で、鉱脈、穴の開いている鉱脈っていうのはネギを押さえたような脈だっていうことなんですけども、僕はこれはその火のところでこう出てくる。しかも輪切りにしたネギをこう立てた状態で、うん、輪っかになってるの上から触ってるような状態だというふうにこう思ってたんですね。でこれは胃潰瘍の時に出ます。から十二指腸潰瘍とか、まあ要はこう胃腸の潰瘍の時に出る脈ですよね。うん、で、ただ鉱脈っていうのはそのネギがね、を縦に触ったっていうのとね、横に触ったという二節があるんですよね。で、何なんだろうなと思ったら、そしたら肉離れをたくさんこう見るようになって、そうするとこれはね、右の寸と間が連続して、鉱脈が触れるんですけど、この時の鉱脈っていうのはネギが横倒しになった状態を上から触ってるんですよね。ああ、なるほど。これで二節あるんかっていうのがね、よくわかるようになりました。で、膝下が痛い時に、この右の寸間が連続して、鉱脈が出てるっていうふうになってくると、この靭帯のことをこう、疑うべきだろうと、思います。怪しそうなやつがね、夏にあったんですけど、まあそれはその脈が出てなかったということと屈伸の状態がちゃんとできるということだったんで、あ、まあ違うなということだったんですけどね、うん、まあそういう話があったりしました。はい、ということで、下肢の、治療がね、来年に持ち越しになりました。まあもうちょっとね、ちょっと滋賀の先生とお話しして、積み残しの部分、それから再録の部分っていうのも考えて、まあ、それでもまあ50回超えてきたんで、60にならないようにして終わっていこうとは思っています。それがアフターコロナにもちょうどなるんじゃないかなっていうふうに期待して、今年はこれで終わりたいと思います。では、来年も良いお年をお迎えください。